Hey guys, how do you do?
Here we go!
Rising Japan!
みなさんこんばんは。9月10日木曜夜18時 RGO 日本語放送 Rising Japan 34回目の放送になりました。今夜もチャンネル合わせてくださった皆さんにたくさんの笑顔とパワーをお届けします。笑いと愛のエンドフィンがいっぱいの1時間、最後までお付き合いください。
個人勝利で個人を気に、まあ、瞬間条件立てて抜け出す、必ず地を目指す、得るべき時に得られるように、目的明確、ほぼないが確、レコンに行くともに磨く、今日はもういらない、未練も後悔もない、サタンの追いつけないところへ、よよよ、先生の正義基準を最善尽くして完全、神の願い次元
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan, produced by LZO. 皆さんお元気でしたか？ RJ ソルトです。すっかり涼しくなりましたよね。私ですね、今年の春に田植えのお手伝いをさせていただいたんですよね。そしたらですね、先日稲刈りをしましたなんて報告をいただきました。もう黄金の稲穂がたわわに実っていたんですよね。私写真で見たんですけどね、自然の摂理で作物も豊かに実っているのを見て改めて実感しました。あっという間だなと。で、今年もですね、あと何日かなとさっきちょっとカレンダーで数えてみたんですけど、あと113日、いいさということで、ぜひぜひ皆さん改めて今年何をしたいんだったっけとですね考えて、もう遅くなっても今から必要なことをですねぜひ取り組みたいですよね。はい、この放送を聞いている皆さん、ぜひね考えながら何をしようかと、決心する時間にしていただければと思います。はい、まさに考えの種をまかないと始まらないですよね。考えた通りに人生が進むという方もいますけれど もう考えないと話になりません。私もね、もう口ばっかりじゃ話になりませんので、決心しました。今年これからですね、私日記をつけることにします。昨日からですけどね、続けますよ。毎日ね、こう反省をして、同じ失敗を繰り返さず、ね、進歩を続けたいと思っております。で、今日ですね、実は先ほど差し入れをいただきまして、なんとですね、素敵なビニール袋が入った蜂蜜なんですよね。ほんと可愛らしい容器に入ったですね、アカシアの純粋蜂蜜、ハンガリー産のものでね、さっきちょっと水に溶いてですね飲んでみたんですけど、なかなかこの喉に良さそうですよ、皆さんね、これ。美味しい。ね、心配して天が人を通してくださったんだなと思って本当に感謝しています。ありがとうございます。さてさて、それではですね、今週もたくさん、リスナーの皆さんからお寄せいただいているお便りご紹介していきたいと思います。まずは番組への感想からですね。 東京都にお住まい30代社会人あややさん、先日放送聞きましたが、皆さんすごく笑ってましたね。笑いの絶えない関係、ハレルヤです。寝ながら聞いていましたが、笑ってしまい眠れませんでした。笑いということでね、書いてますけど、これ放送時間6時からなんですけど、寝てたんですかね。ね、まあ寝られませんでしたということでしたけれども、はい、ね、我々もですね、笑いの絶えない関係ではないんです。はい、お互いいろいろですね、突っ込み合って、けんけんがくがくやっておりますけれども、ね、ぜひ皆さんには本当に幸せをお届けしたいと思ってますので、お互いにですね、いいところ引き出し合って、皆さんともですね、交流できればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、9月のメッセージテーマは、Make Smile、あなたの笑顔ということで、あなたを笑顔にしてくれるものは何ですかということになりますね。早速お寄せいただいてます。ありがとうございます。AU さん、30代社会人の方ですね。我が子が笑うときに、点点点ということで、まあ、笑顔になるということですよね。で、お子さん、ね、お持ちの方、お子さんが笑顔の力になると、源になるという方、多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。ね、今日ですね、私、まあ、子持ちの代表ということで、メッセージ集めさせていただきましてですね、オンパレードでいきたいと思います。プロブ人生さん、大阪市にお住まい30代社会人の方、子供を見ていると笑顔になります。そして学生の方からもいただいております。北海道にお住まい20代佐藤さん、私が笑顔になる瞬間、それは子供を見た時、幼子の無邪気さ、純粋さに惹かれ、いつも笑顔で手を振っています。たとえイライラすることがあっても、落ち込んでても、苦しくなってても、子供を見た時には必ず笑顔になります。そしてそんな無邪気な子供に手を振る私の姿を見ながら、周りが笑うのでした。笑い。ということで、いただいてますね。そうですよね。純粋さって、これ作れないですからね。まさにこの純粋蜂蜜と同じでですね、別にかけてるわけじゃないんですけども、純粋さは本当にこう、なんて言うんでしょう。裏がないですから、もう引き込まれるしかないですよね。はい、ありがとうございます。それから、鹿児島の西郷丼。鹿児島市お住まい30代社会人3児の父さんですね。はい、私が毎日仕事から帰宅すると、2歳半になる息子が玄関で、パパお帰りなさいと言って出迎えてくれて、玄関からリビングに通じるドアを開けて、どうぞと言いながら通してくれます。中堅のようなその姿に思わず笑顔になります。一日の疲れもぶっ飛びます。ということでね、吹っ飛びますじゃないんだよ、ぶっ飛びますですからね、これね。いやー、西郷丼さん、ありがとうございますね。3児の父ということで、多分一番下のお子さんでしょうかね。2歳半の息子さん、パパお帰りなさいと言ってね、どうぞと開けてくれるというね、これね、1歳半ぐらいからね、立って出迎えるようになってくれるとですね、で、まあ、2歳ぐらいから確かにお話しするようになりますよね。これ感激ですよね。もう早く帰ってね、その顔を見たいと思う、その気持ちよくわかります。はい、そして東京大30代、主婦の方、アイアイさん、息子の寝顔です、ね、寝顔を見るときが一番ホッとして、心も表情も穏やかになります。3歳の息子も大好きで、 RJ の兄さんの真似を得意げにしています。これからも元気を届ける番組期待しています。いつもありがとうございます。ね、ありがとうございます。息子の寝顔ね、これ息子でも娘でも可愛いものはね、可愛いんですよ。皆さんからはね、親なんとかって言われると思うんですけど、皆さんね、これ親になったら分かりますよね。私もですね、3歳の息子がいますけども、まあ、寝顔を見るとですね、ほっぺた食べてます。はい、ね、本当に柔らかいんですよね。はい、寝てるんですけど手で払われますけどね。はい、まあ、可愛いですよね。はい、そしてアルジェの皆さんの真似をしていますということなんですけどもね、どんな真似してるんでしょうかね。オラリとか言ってるんでしょうかね。皆さん、今月のテーマは Make Smile、 あなたの笑顔ということで、これからもお便りメッセージお待ちしています。 さて今日この後の Rising Japan 放送ですけれども、 RJ Do さんによるちょっとまた久しぶりですね。そして私 RJ ソルトによるぶらり福岡博多の旅、先週私福岡に行っておりまして、現地での声をですねお届けしたいと思います。 RJ コアさんによる天の扉、仕事をしながら家事をしながらもう歩き回りながらで結構です。神様との愛が熱く燃える1時間ノンストップラブリータイム、ぜひ最後までお付き合いください。
RJ ドゥがお届けするちょっと待ったのコーナーです。2015年今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉、それがちょっと待ったということでこのコーナーが始まりました。いつの間にか9月になり上半期の終わりの月になりました。皆さんはどれだけこのちょっと待ったの威力を感じながら生活できているでしょうか。このコーナーでは番組をお聞きの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。それでは早速まずはじめに大阪市30代の社会人の方、プロブ人生さんのちょっと待った。甘いものが食べたい。
ちょっと待った。
といただきました。非常にシンプルなちょっと待ったですよね。まあ、これはどういった状況なんでしょうね。たらふく食べたのに、あー甘いものでも食べたいなっていう、これ以上食べてどうするんだちょっと待ったなのか、はたまたダイエット中で甘いものを控えているがゆえのちょっと待ったなのか、もう11時こんな時間に甘いものはっていうちょっと待ったなのか、想像が膨らみますね。まあ、でも何にしてもですね、自分の状況や環境に合わせてちょっと待ったと止められたっていうことはあると思いますので、引き続きうまく調整しながら甘いものを食べていただけたらなと思います。はい、続きまして、新宿区40代のワーキングママグロリアさんのちょっと待った。もう随分以前のことですが、日頃から反りの合わなかった部長に言われのないことで怒鳴りつけられ、あまりに理不尽で腹が立ち、このまま帰ってしまおうかと思ったほどのことがありました。しかし、まずはちょっと自分を落ち着かせようとトイレに行って祈りました。不思議と感謝の言葉があふれ出てきて、ここはひとまず私から謝りますという告白まで出てきました。でも席に戻って部長の顔を見ると、やっぱり私は悪くないという考えに。続けて席について仕事をしました。そして帰る際、ちょっと待った神様に約束したよねという心に響く声、部長の席に行って、今日はすいませんでしたと声をかけると、いやいやと部長も笑顔に。気持ちよく帰宅し、翌日以降何も引きずることなく仕事ができました。それから10年以上が過ぎて、その上司は退職、私も成長して、どんなに理不尽なことがあっても職場で喧嘩などはしなくなりましたが、あの時私の心にちょっと待ったと働きかけてくださった神様に改めて感謝しますといただきました。いやーすごいですね。10年以上が過ぎてちょっと待ったという働きを感じるという、意外とこう自分たちもその時には気づかなかったけども、思い出してみると過去にちょっと待ったと止められていたことがたくさんあったかもしれませんよね。それも全ていきさつになるし、また感謝できるっていうのが素晴らしいですよね。でもありますよね、こういうこと。今回の場合はまあ理不尽なことっていうことで、許しの精神、犠牲の精神ではないですけど、どんな人であったとしても相手のことを愛で包んであげるっていうことが本当に大事ですよね。まあ、職場の上司、同僚とか共に何かをやらなければならないのに、雰囲気が悪かったらうまくいかないし、やりにくいですしね。まあでも本当に難しいことだとは思いますけれども、でも僕らに聖書の話を教えてくださっている先生は本当に愛にあふれている人なので、人のせいにしないんですよね。その牧師先生が伝える御言葉が本当によくて、牧師先生のそばで学びたいです、ついていきますと自ら言って弟子のようになって、さまざま共に行っていた人がある時牧師先生を裏切ってというか、牧師先生のことを本当に悪く言って、事実ではないことを言ったり、汚い言葉を浴びせたりして、そばを離れてしまったことがあったんです。で、僕らだったら、なんだよと、自分から学びたいって言ってきたのに、しかも事実無根なことまで言って悪評までするのかと、絶対イライラするしかないし、許せないじゃないですか。でも牧師先生は神様の前にこう祈ったんですよね。その罪は私の罪です。彼らのために最後まで祈ったならば、彼らが神様を捨てなかったはずなのに、彼らが 私を悪評する分だけ彼らと彼らの家庭がうまくいくようにしてくださいと神様に祈ったんですよね。自分のことを悪く言う人、傷つけたり苦しめたりする人に対してもその弟子たちの愛が忘れられないんだとおっしゃりながら神様に切実に涙を流しながら祈られたんですよね。本当にその牧師先生の生き方に心を打たれるしかないし、どうせなら自分たちもそういう生き方をしたいじゃないですか。そう生きるためにはその牧師先生の性を精神を学んで常に考えて生活することですよね。そのちょっと待ったという言葉じゃなくても、その精神とか考え方でちょっと待ったと悪い道を避けて人間としてまた良い生き方ができるかもしれませんよね。ちょっと待ったのこの一言で、またちょっと待ったと思わせてくれる精神や考え方で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉を覚えて続けて生活の中で考えながらちょっと待ったの働きを感じていきましょう。また皆さんのちょっと待ったエピソードもありましたら教えてください。ちょっと待ったエピソードをはじめ、すべてのメッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、そして RGO 日本語放送公式 LINE アットでもお待ちしております。今日は少し違った感じのちょっと待ったのコーナーになりましたが、また次回のちょっと待ったのコーナーもお楽しみに。以上、RJ ドゥがお届けしたちょっと待ったのコーナーでした。
私あなたを愛します。移りゆくようでも主の
何倍よと。ということで今回やってきましたのは福岡は博多であります。博多はですね、なんと福岡空港から電車で5分なんですね。本当にすぐ近い。ということで逆に言うと福岡空港、機内から見てもですね、明らかに市街地が近いんですよね。はい、まあ、今回九州自体初めて来たんですけれども、まあ羽田空港飛び立った時は雨が降っていたんですけども、機内からですね見てみると、やはり雲の上って青空なんですよね。はい、下から見ていると信じられないんですけれども、で今回ですね、実感したのが、決して雲が黒いわけじゃないんだなと、ね、暗いと気持ちまで暗くなったり、あとその雲をですね恨めしく思ったりすることもまあありましたけども、その勇壮な雲を裏側から見てみると、まあ雲には、ね、罪がないんだなと、はい、そんな気持ちになりました。いや、博多の街はですね、明太子の看板が多いですね。あと博多ラーメン、ね、私もね今回もうすでに1週間いるんですけれども、何度かもう食べました。細麺、癖になっちゃいますよね。替え玉ね、ついつい頼んじゃって、実はねもう朝からもう太らないように走ってますよ朝。はい、あと博多の街ですね、非常におしゃれなビルが多いですね。おしゃれな方も多いです。はい、で今回は、福岡で会った素敵な方々のインタビュー、ぜひお届けしたいと思っております。まず社会人女性のお二人ですね、ご自身が高校生との交流を通じて得た神様とのいきさつ、そして、彼らに寄せる思いとビジョンを熱く語っていただきましたので、お聞きください。
自分が3年ぐらい前に留学をしてたんだけど、うん、それが韓国だったんですよね。うん、でそれで韓国に行ってて、その時にすごく田舎、ものすごく田舎で、ものすごく田舎すぎて、みんな知らない、日本人は大抵場所の地名を言っても知らないような田舎だったというか、
メジャーじゃない、
メジャーじゃないとりあえず、まあ、プサンとかソウルとかテジョンとか言われる、
地図で言うと太字で書いてあるところじゃない
そうそうそう太字じゃないところ、なんかたまにちょっとちょこってあるような、そう、しかも合併しちゃって名前がちょっともうちょっと余計薄れてしまったみたいなところに行っちゃって、うん、その大学のこう提携校で行ったんですけど、うん、人数だけはバカに多いというか、は2万人越し。
2万人え、それ日本人が、
いやいやいや、韓国人で、
韓国の方が
2万6千人。うわ、
マジで、シーンですね。
そうですよ。で韓国って山を一つ削って大学を作るんで、大きいんですよ。山一つが大学なんですよ。山一つを削っちゃうから、だから登っていく坂とかは、すごい角度で、60度とか、うん、すごい角度で登っていかないといけないような大学が多いんですよね。
あ、山に立地してるってこと？
そうです。あ、
山を完全にこう上のだけでさって削って
違う
合成して作ってるのかと思
って、すごい、
もう、ね、そのままこう使ってるんですけど、
ある程度の広さを確保するためにそういう山間部を使ったりするっていう、
とかですごい、そんな中で、私は1年間暮らしてたんですけど、でその時に日本人があまりにも少なくて、2万その8000に対して3人とか、 しか日本人が行けない、行けない、あのメジャーじゃなかすぎて誰も行かない。
メジャーじゃない割にすごい規模だね
そうなんですよ、メジャーじゃない割にはすごい規模だったんですけど、うん、やっぱ3人とかだから、かつ田舎だから日本語を喋れる、こう街で喋れる人とかが少ない。多分ソウルは多いし、プサンも多いけど、うん、もう田舎だからこそ少ない、うん、だから韓国語を使わないと生きていけなかったんですよ、ね、
サバイバルだ、
サバイバルで、かつ方言が多い、ひどいとこだったんですよね、うん、だから余計こう韓国語なしでは生きていけなかったんですけど、うん、サバイバルで、うん、自分の中でサバイバルで、自分ともサバイバルで、うん、周りともサバイバルで大変で、あの途中でその坂を登ってた時に、あの韓国って意外と教会が多いとか 40% ぐらい、
すごいね、空港降りると赤い十字架だらけだね、
そうそうそうそうなんですよ、その 40% ぐらいがあのキリスト教だって言われるぐらい、まあなんて日本とは全然違うと思うんですけど、うん、その中であの大学の外で、あのうちの教会に来てみませんかっていうのは4月は恒例というか、恐ろしい、手を引っ張られるんじゃないかというくらい本当にすごく盛んなんですよね、あのそれぐらい神様を信じる人が多い、本当にいいと思ってる人が多いからこそ、まあ、すごいそういう風にうちに見に来ませんかっていう、本当にみんな優しく声かけてくれるんですけど、その中ですごい腕をつかまれた、うん、腕をつかまれた人がいて、すごいおばちゃんで腕をつかまれたんですけど、うん、まあ、今ではその人にねすごい感謝はしてるんですけど、
私は仕事がその高校生を対象と、高校生にまあ進路の情報提供とかをしてるんですよ、うん、広告代理店でまあ働かせてもらってるんですけど、まあ会社の中でまあその進路を、進路情報を提供するイベント開催っていうのも仕事の一環でやってるんですよね。でそのイベントの中でたくさんの高校生たちに出会うんですよ、うん、で本当にこう頭も良くて進学校に通ってる子もいれば、まあ、そういうこう進路情報とかをこう欲してる子たちもいるわけで、なので、まあ、その全日制の、まあ、一般全日制の高校ではなく、まあ、そう通信制だったり、まあ、いろんな家庭の事情やそういったこう関係で、うん、まあ、その通信制やサポート校といった高校に通ってる子たちとも出会うんですよね。でその、まあ、そういったその学校に通ってる一人の男の子とちょっとお話ししたんですけど、まあ、見た目はちょっとすごくまあちょっとやんちゃというか、まあ、ちょっとこう、うん、やんちゃだなっていうような見た目ではあるんですけど、まあ、その子は、まあ、自分には夢があるんだっていうふうに自分に話してくれて、それがそのお母さんが、うん、お母さんは看護師で働いていると。で、お母さんが働いてる姿に感動してるし、自分もその働いてる姿に本当にこう感謝、感動してるんだって。だから自分もそういうふうになりたいなっていう。だからお母さんと同じ職業で働きたい、人を助ける仕事をしたい、うん、お母さんの助けになりたい、そうやってこう熱く高校生語ってくれて、
男の子だよね、お母さんだって言った
の、そう、すごくね、なんかそのまっすぐな思いっていうか、純粋な思い、なんか本当そういった姿にすごく感動したなって思った。
すごいね、なんか純粋にまっすぐだね、
本当に。私こう逆に、まあ、いろんな高校生と接する中で逆にこう自分にはこう夢がない、
そうね、最近あるかも、
まあ、将来のビジョンが見出せないっていうふうに言ってる子たちもたくさんいて、だからもともとがそういう子とってもこう純粋でこうね、純粋な子たちではあるんだけど、ちょっとこう未来がない、夢がない、どうしていったらいいかわからないっていうふうに悩んでる子たちも多いんだなと思って、
その子たちだったらね、どういう進路があるっていうのってめちゃめちゃ大事だね、
だし、こうなんかなんていうのかな、まあ、将来の、ね、職業とか 行きたい大学もそうだけど、まあ、こんな人になりたいとか、こんな素敵な大人になりたいっていうそのお手本というか、なんかこうそういう人たちにこう彼女たちが彼らの本当に出会ったら、もっとこう彼らは本当にこう喜んで、もっとこう彼らのこう元々持っている純粋な思いや心を持って、もっとこう、楽しくね、こう学校生活とか送れるんだろうなとは思いますね。
はい、お二人ありがとうございました。ね、今は立派な社会人として活躍されていらっしゃいますけれどもね、あの先に生まれると書いて先生とはよく言ったもんですけれども、人生の先生として尊敬できる出会いが社会の中にたくさん生まれるといいですよね。ありがとうございました。ぶらり福岡博多の旅、RJソルトがお届けしました。次はあなたの街に向かいますよ。お楽しみに。
設立主を愛して命尽くして主のため生きてく主愛します主愛します思い尽くし愛します命尽くし我が唯一の最後の愛主あなただけ愛し使えるただ主のために身胸のためにいるぴょたしわが愛変わらないこの身がなくなり百回死んでも骨が朽ち果て魂すら消えても主へのイウピョンタンシ変わりはしない主愛し主愛します心尽くし愛します命尽くし我が唯一の最後ただ主のために身胸のためにぴょぴょたしわが愛変わらない我が唯一の最後の愛主あなただけ愛し使えるただ主のために身胸のために
平男子は我輩変わらない、私を愛し育てられた衆、ウピョン男子衆あなたを愛する、心を尽くし命を尽くす、永遠にあなたを愛する、我が唯一の最後の愛、主あなただけ愛し使える。
天の扉。
皆さんこんばんは。ここからは天の扉のコーナー、今夜は RJ コアがお送りします。このコーナーは神様と共に生活する中で溢れ出る感謝や愛の告白、詩や歌などの様々な芸術作品を紹介しながら、天の神女、神様の心を感じてもらう時間です。今夜は新しいオリジナルソングを皆さんにご紹介したいと思います。今月のテーマは Make Smile、あなたの笑顔ということでお送りしていますが、皆さん毎日笑顔にあふれたハッピーライフを過ごしていますか？でね、そんな簡単に笑えませんよって思っている方も多いかもしれません。現実を見てみると、目の前にあるさまざまな小さな問題で頭を抱え、忙しい毎日を過ごしながら仕事ややるべきことに追われ、いつの間にか笑顔が消え、笑うことを忘れてしまっていませんか？気がついたらしかめっ面で眉間にシワを寄せてしまっていませんか？人って大人になればなるほど笑顔が少なくなりますよね。あの子供たちのようにいつも無邪気にはしゃいで笑っていたいですよね。笑顔になること、笑うこと、これは一人で頑張ったからといって無理やりできることではないです。何か嬉しいことがないと笑顔になれないし、笑顔を見せる相手が必要だし、一緒に笑い合う仲間が必要です。 Give and take、 そう、互いに分かち合う対象がいてこそ一緒に笑い合うことができます。一人で一方的に笑っていても全然楽しくないですよね。誰かと一緒に、あなたの愛する人や大切な人と一緒に笑い合ってこそ嬉しいし、一緒にいてこそ自然に笑顔があふれてくるものです。聖書にこんな言葉があります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの主である神を愛しなさい、そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。神様を愛すること、そして自分自身を愛するようにあなたの隣の人を愛しなさい。隣の人、つまりあなたの周りにいる全ての人々のことですよね。あなたを支えてくれて、励ましてくれて、助けてくれる人、あなたを許してくれて、理解してくれて、認めてくれる人、憎しみあったり争いあったりするのはもうやめよう。神様の中でみんな愛する家族だから、すべての人をあなたの本当の家族のように、本当の兄弟、本当の姉妹のように愛すること、それを神様は願っています。
一緒にやろう。あなたは一人ではないよ。共に生きよう。神様と、そして兄弟姉妹、家族と共に。本当に楽しく笑い合いながら、ずっと一緒にハッピーライフを生きよう。オリジナルソング、愛の形。
Happy CEO。
今日もあっという間にお別れの時間になりました。この時間は最後に牧師先生が書かれた詩を皆さんに一遍ご紹介したいと思います。目も笑い、口も笑い、顔も笑い、全身が笑う、愛するあなたの顔よ、見る人も笑わせるのだな。心がまことに嬉しいから、いつも笑うあなたの姿は偽りのないあなたの姿。これは創造主がくださった本来の喜びの笑いなのだ。真の笑いとは何でしょう。幸せなこと、嬉しいことだけで笑うことは真の笑いではなく、観覧の絶壁を這い上がりながら、あなた自身を完全に捨てなければならない段階でも、それでも笑うことができる人が真の笑いの主人公だとおっしゃいました。だからどんな試練があっても、心が痛くて力が出ないことがあっても、そういう時こそあなたの愛する人の笑顔を思い浮かべて、神様感謝しますと言って笑顔を見せて笑ってみてください。そしてこそあなたのその笑顔を見て、神様がもっと笑顔になり、あなたの限界の問題から抜け出すことができるでしょう。なぜならあなたのその笑顔は神様を喜ばせ、あなたの愛する人を喜ばせ、あなたの周りの人も笑顔にすることができます。だから笑いながら生きよう。愛する人の笑顔によってもっと幸せと笑みがこぼれる人生を生きよう。神様と共に、愛する人たちと共にする、その愛と喜びのエネルギーに口が塞がる瞬間もなく、笑いが絶えない人生を生きる皆さんになることを願っています。この番組を通して皆さんの人生がもっと幸せと喜びと笑いであふれますように。愛する人の前ではいつも笑顔を見せる皆さんになることを願って、来週もこの時間にまたお会いしましょう。バイバイ。
主の喜びになる、それが喜びでしょう。永遠に主と笑い合いたい。主の笑顔には愛がこもっている。それは私への愛。主愛するほどに、主をわかるほどに、切ない思いで胸痛む。涙流しても微笑みを作って、永遠の喜びになります。微笑んで主仰ぎ見て、どんな試練が来ても心変わりません。主を思い涙しても笑顔だけ見せます。主がしてくれたように。主のその笑顔、私を包んで、永遠の愛が始まった。熱い初恋、失いはしません。胸に主抱き生きる。限りなく愛し、御言葉に従い、永遠の主の喜び今は愛わかる。清もむ主の心も、 だからもう泣かないでください。微笑んで手話を君でどんな試練が来ても心変わりません。手を思い涙しても笑顔だけ見せます。主がしてくれたように、主の笑顔に隠された涙、私その意味悟ったから、今は愛して主だけ